もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
45です。
45歳、はい。結婚してます？
はい、そうです。
ご主人何歳ですか？
はい、52。
52歳。お子さんは？
はい、長女が22歳で、はい、長男が20歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？は
い、長男の性格についてなんですが、
はい、この20歳の子ね。
そうです。
はいはい。
こだわりがちょっと強いようで、はい、私がどういうふうな対応をしていけばいいかということなんですが、
はい、こだわりが強いっていうのは、まあ、たとえなんか一つ例としてどんな、はいはい、
例えば冬物の布団から夏の猛暑で切り替わりますよね、うん、布団とかが、はい、そうするといつ寒くなるかわからないから、
はい、
この冬のものの羽毛の布団を出しといてくれって言うんですね。で、どう考えても、もう羽毛は厚手のものですから使わないっていうふうに説明しても、
はい、
いや、出しといてくれって言いながら、はい、朝になると汗でびっちょりになってるわけですよ。
はいはいはい、
で、まあそういうこととかですね。
はい、
あとは、最近はまあ少しはなくなったんですが、
はい、
同じことを何十回も言うんですね。何か自分でその日一日ちょっと引っかかった、心に引っかかったことがあったりすると、
うん、
そのことをうんうんって、まあ私はね、家事をやりながらですけど聞いてると、
うん、
まあ10回も、
うんうん
うん、言うんですね。
その小さい頃からそのコミュニケーションですね、あなたとの、あれはあなた、はい、お父さんとのでもいいし、お姉さんともいいですけど、コミュニケーションうまくいってませんですね。
その息子がやっぱり中学生の頃から主人の仕事がうまくいかなくなって、
はい、
ずっと仕事に向かう時間が長くなりまして、
はい、
家族旅行とか、
はい、
それからあとやっぱりコミュニケーションがもうガタって減ったんですね。ほとんどないに等しくなってしまったんですね。
コミュニケーションがガタッと、量がガタッと減った、はい、ということも、こっちの言ったことを言葉通りに受け取ってるかどうかっていうことなんですよね。
言葉通りに受けつつも、それをこう、分かってしまうというか、例えば主人は、
はい、
こう何でもやってあげたいから、うん、何でもまあいいよって言うんですけど、
うん、
でも現状そんなわけには
いかない
内容がありますよね。
うん、
でそれを私が後から否定するっていう形で来てたんですね。
うん、
例えば、
うん、
留学に行きたいと、
うん
ね、でそんなことはちょっと無理だって、でも主人に言うと、ああいいよって、いつ頃までにじゃあいくら必要なんだって言うんですけど、
うん、
現実無理ですっていう現実があって、
うんうん、
でそれを私が後から、うちは今は今の状態はちょっと無理なんだよっていうことを言っていく感じでしたね、
うん、
中学の時から。
ということなんですね。
はい、
つまりお父さんの言うことを言葉通り受け取っちゃう。
はいはい、
言葉通り受け取っちゃうっていうのが、僕はさっき言ったコミュニケーションできないっていう意味なんですけどね。
あ、
いいよって言ったらそれはいいよと、
うん、
それでなんか違ったこと言って、さっきいいって言ったじゃないかっていう。
そうです、そうです、そうです、はい。
そしてやっぱりそのコミュニケーションにちょっと問題があるんですよね。
はい、
はい、お互いのとこし、人間はもうコミュニケーションできるっていうことは、相手が本当に何を望んでるかっていうことをきちんと見分けるっていう能力ですから、
うーん、
母親がいいって言ったからいいというのではないことってのが多いわけですよ。そうすると、もしそうだとするとね、
はい、
もしその通りだとすると、結構小さい頃、
はい、
辛いことが多かったんじゃないかな。
経済面で、結構小さい頃、主人の仕事がうまくいかなくなるまでは、
はい、
いい生活をしてたんですけど、
うん、
ちょうど思春期の頃に、
うん、何歳ぐらい？
中学ぐらいですね。
中学ぐらいですね。
はい。
15、16歳？
そうですね。14、
15歳。
そうですね。
はい、
の時に、 ガタガタってなってしまったので、高校進
学。ガタガタっていうのは、お父さんの仕事がうまくいかなくなって、家の中の雰囲気が変わったということ？
そうです。なので、もう、ちょうど思春期の頃にすごい夫婦喧嘩を見てきたし、
そうするとどういう感じの夫婦喧嘩してたの？
まあ、その時も主人は苦しかったんでしょうけど、うん、まあ、飲んできたりとか、うん、あとは仕事がやっぱりうまく回らなかったりとかして、うん、そういうことで、もう私も、まあ、カッカカッカして、殴り合いまでいかないですけど、そういう感じで、ただ、その派手にやった後に、主人が帰ってこなくなるっていうことがたびたびあって、本当に胸が潰れるように夜不安で子供たちと過ごしたんですね。で、一番長いのが1週間帰ってこなかったことがありました。
ね、
でも、
周りで。その帰ってこないっていうところはちょっと大きいね。
やはりそうですね。
彼にとっては。
そうですね。
だからそれであなたが非常に不安だったということですよね。
はい、すごい不安でした。
この不安がやっぱりこの14、5歳という、あるいは12、3歳というか、その時期には母親の不安というのはものすごく影響しますね。今日はですね、はい、まあ、心については本当にね、最も深いところまで洞察、されている、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドマザライ先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。はい、
どうもこんにちは。
あ、こんにちは、はい。お願いいたします。
僕思うんだけど、その主人の仕事がうまくいかなくなって大変になったのは、
はい、
決して子供じゃなかったんじゃないかなと思うんですよ。あなただけが大変だったんじゃないかな。あなたはこの安定が壊されて、
はい、
その将来に対する不安に対抗できる力がなかったんだよ、あなたの中
で。そうです、はい、そうです、その通りです、ね、
そしてそれは夫の対する責任追及と、
はい、
一番力になってほしい時の妻に対するから得られる、そういうもので、この夫よく我慢したなと思うよね、僕。
あ、
本当に要するにこの話の問題には、
はい、
お母様自体のこれ責めてんじゃなくてね、
はい、
ただ構造としてですよ、
はい、
お母様自体の中に子供の頃から何か安心できるその育ち方をしていないような不安感がどっかにあるとしたらね、
あ、そうです、
そういうものに敏感に反応するじゃないですか、
はい、あ、そうです、その通り、
それで愛情というものは相手に依存するという形で安心感を得るというスタイルにあっという間に置き換わっちゃうじゃないですか。
ああ、もう本当におっしゃる通りです。
どうもお話を聞いていて、どうもすっきりしないんですよ。気持ちよくないかったんですよ、聞いていて。それは、決して彼のその性格の問題、その時正直に言わなかったからとかって言うんじゃなくて、それ以前に母の病理をこの子たちは見てるっていうところがあって、この家庭の何が真実かを、まあ、直面できない弱さを持ってると思うよね、やっぱりね。
あ、そうですね。
だから、僕は基本的にお父さんがそれだけひどい態度を出したら子は普通は離れていくよ。しかし、そうじゃないと思うよ、今でも。
うん、そうですね。はい。
心理的には、意外とお父さんの方を信頼してる部分、お母さんを必要としてる部分が、ただ長男にはあるんだよ。
ああ、そうです。はい。
そこの二重性、お母さんの病理は知ってる、受け入れるけど、でもお母さんなしでは生きられないってところも、ある。どうもこの話にはお母さんの旦那さんに対する一つの依存から来る一つの病理って言っちゃ悪いけどもね、
はい、
を抜きにどうしても考えられないね、僕は、うん、だから彼の問題っていうよりも、
はい、
まあ彼ももちろん問題、でも、
はい、
それは お父さんお母さんの関係を消化しきれないでいる苦しさだよね。かといって自分は何を裏切ることもできないのよ。それからこんなにいつも我慢、この子はいつも我慢しているのよ。母親がわがままだから、知ってるから、自分の優先順位よりもお母さんを優先順位に何でも考えてんのよ、この子は。だからこれをやってほしいと言ったことは、すべてを諦めた中で、これはお願いしたのに、これは約束したのにという無念な気持ちがあるんだよ。それから留学のことも、夫がいいよと口先で言った問題かどうか僕はわからないと思う。家が切り詰めれば確かにそれはできたんじゃないだろうかという観点から夫はいいよって言ったかもしれないと思う。母はしかしそんなことは絶対嫌だという構図だってあるかもしれないじゃないですか。
まあ、そうです。まあ、その件に関してだけはちょっと難しかったんですけど、
だからこの家では一番の欲求の優先順位が実は母親だったんじゃないの。だからこういう問題が複雑に起きてきたんじゃないかなって気が僕はしちゃうのね。
どうしたらいいですか、
ね、いや、そこら辺僕もわからないんで、まず僕自身の分析自体がね、間違ってるかもしれないし、そこら辺ちょっと、でもどうもスッキリしなかったんですよ、話を聞いていて。それ加藤先生、ちょっとそこら辺からまた伺ってみたいなと。
さすがに問題の本質をついていますね、マドモゼライ先生の。さっきマドモゼライ先生が言ったように、あなたの心の中の不安ですから、
はい、
この不安を解決すれば、
はい、
自然と二十歳の長男との問題っていうのは解決していきますよね。
はあ、そうですか。はい。
だから、こういろんな小手先の技術的なことをね、
はい、
やっても、その心の中にある、はい、あなたの今までの人生で抱えてきた心の問題を、
はい、
から逃げていたら、どういう技術的なね、朝はこういうようにしましょうとか、こういう言葉かけましょうとかね、こういうふうに言いましょうとかって技術的なことを言ったって解決できないですよ。だけどその心の葛藤を解決できれば自然とうまくいってきますよね。長男の側もコミュニケーション能力はできてますよね。
はいはい、
あの完全におかしくなってるってんじゃないですから、長男は。
はいはいはい。
まあ普通の人でもあるようなこだわりがちょっと強いと、
はいはい、
いう程度で病的なほどじゃないですよね。
はいはい。
ですから十分まだ母親とのコミュニケーションもできる余地がありますから、
はいはい、
今日はその長男が教えてくれた自分の心の不安の問題と自分が向き合う。
できますかね、今からでも。
できます。
はい。
だって電話かけてきてるんですから。
はい。
解決する姿勢がなければ電話かけないですね。
はい。
そうでしょうね。
はい。
なんとか解決しようと思ってるから電話くれたわけでしょ。
はい。
だから解決しようっていう姿勢はあるんですよ。この姿勢がある限り必ず解決できます。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
嘘と分かっていることを本当と思い込まなければならない。ここでコミュニケーション能力が崩壊します。